ロングホームルーム。今日の授業の復習。今日は高木由美先生が由美先生流片付け方について授業をしています。
はい。
それでは続いての授業の内容はですね、うん、やる気を出すポイントのコツからまず教えていきたいと思います。いや、片付けってやっぱりやる気がないとこう何かこうきっかけを作らないと。
そうですね。
じゃないですか。でもですね、その今日は片付けしようっていうそのやる気、情熱は一回捨ててもらう。
あ、捨てる。
そうなんです。うん、これやらなきゃっていう気持ちがかえってストレスになって、でそのなんかせかせかした気持ちからじゃあ本なんか昔の本とか出てきたら、うん、ちょっと休憩しよっかなとか、うん、いう風なその休憩とか挟んじゃうんですけど、じゃなくてまずですね、やる気を出すポイントはリラックス状態に自分がなることなんです。
どうやってでリラックス状態にするんですかね。
なんかだから今日はよっしゃ片付けるぞっていう気合を入れるんじゃなく、さあ今日はのんびりしましょうかねっていうスタンスから入るんですよ。でもコーヒー片手にどこからしようかなとかいうそのま、なんかまあちょっとした違いなんですけど、
ああこうワンちゃんとか撫でながらコーヒー飲んでみたいな。
そうそう。
もうおまけに動画上げちゃおうかなぐらいののんびりした感じでいいんですかね。
そう、もう本当にリラックス状態からする方が、私はおすすめです。そして次に必要なものは、自分にとって心地よい空間ってどんなとこだろうって想像するんですよ。
はい。
例えば、自分は映画が好きだから、映画を見やすいような空間にしたいなとか、うん、料理が好きなら、料理がしやすいような空間にしたいなーとか、そういう想像、なんか目的の場所を想像することで掃除のその優先順位というか方法が見つかるんではなかろうかと思うんですよね。
で、由美先生はじゃあどういった空間を想像して
ですね、私は例えばその TikTok の撮影が毎日してるので、じゃあまあ空間を開けなきゃいけないじゃないですか。その白壁バッグにとか。
はいはいはい。
なんでその荷物を端に寄せるっていう想像するとか。例えばですよ。
いや、それ片付けてないですよね。寄せてるだけですよ。
そうそう、まあ、それもまあそういう、ほら、想像することで、始まりがこう、ほら、やりやすいじゃないですか。
はあ、
でしょ、そうですよ。そういうことなんです。で、三つ目に大事なのは、
何でしょう、
一度に完璧を目指さない。
うんうんうん、
だからもう今日全部仕上げてやろうみたいな、じゃなく、今日はこういう風にここだけをしようとかいうその枠を、うん、だから自分にストレスを与えて、今日はやるぞじゃなく、なんかこうゆったりとしていいんだみたいな、うん、そういう感覚に陥れさせる、うん、自分を陥れさせることが大事なんじゃないかなと思います。
リラックスな気分に自分をさせると。
そうです。やらなきゃっていう、それがまた自分のストレスにもなっちゃって、うん、途中で休憩挟むともうやる気が出なくなるので、うん、なんかこう、まったりとね、自分どんな部屋にしたいかなとかいう、例えばそのインスタグラムだったり、うん、今もうハッシュタグ、なんか自分の一人部屋みたいな調べたら、綺麗なところが出てくるから、うん、あ、こんな部屋にしたいなとかいう、なんかその、目的っていうんですかね、うん、そこを見つけて進めていく方がいいと思います。
ここまでのこう文脈でいきますと、うん、まあおそらく片付けのポイントとしては、うん、TikTok をやるっていう。
いや違います。それは、そこしか特に伝わってなかったですか。
TikTok やると、ね、白壁出さなきゃいけないし、周り綺麗にしとかなきゃいけないから
って。本当に例えばです
よ。あ、そう、例えばですね。
そうです。だから、例えばね、自分の部屋で、はあ、ピザクックの L サイズピザを5枚ぐらい並べたいみたいな。
あ、そうだ、どれほらスペースいっぱい作んなきゃいけないと。
そうそうそう。そしたらほらもう考えたら、あ、ここはこういう風に使いたいから、ここのものを奥にやろうとか、なんかこうほら、うん、考えるじゃないですか。だから、その想像することが大事なんです。
想像は大事なんですね。
そうです。あんまり深く掘らないでください。そしてね、自分の部屋に人を呼ぶという計画は常にしていた方がいいらしくて。なんかこう自分のためにそう片付けをするってなると、まあ別に誰にも迷惑かけないから、うん、まあ後でいっかとかなっちゃうから、もうこの日に人が来るからこの日までに片付けないとっていう計画をやっていた方が、人が来るってなるとするじゃないですか。
そうですよね。
なんかそういうのも自分の中でプランを立てるのも、なんか自分のこの
それはストレスにならないんですかね。
まあ、ストレスっちゃストレスかもですけどね。
まあ、特にこの時期って、なかなかこう人をね、家に呼ぶっていう状況じゃないとありますけども、まあでも考え方としては、じゃあ、毎晩ホームパーティーをやるっていうことでいいんですかね。
うん、そういうこそれだったらもう毎日綺麗ですよね。
毎日綺麗にしなきゃいけないですよね。
とか、今まあ人を呼べないってなるなら、
ええ、
もう毎日お家の中を、なんか動画撮影というか配信スペースみたいな、はい、またあの、そのアイドル的考えになっちゃうんですけど、
ええ、
だからもう人に見せるみたいな。
自分の部屋を。
そう。そういう風になったら絶対片付けるじゃないですか。
まあそうですね。
行動心理っていうんですか、
はははは、
なんかよくわかんないですけど、まあそういうのもまあ一つポイントかなっていうのがありますね。
はい。
そしてまあ片付けるってなると、この捨てる難しさとか出てくる人はいると思うんですよ。
はい。
で、私も断捨離のプロなんで、もう捨てるのはすごい捨てるんですよ。
あ、プロですか？
そうです、そうです。で、その捨てる難しいっていう人に教えたいのが、まずその、まだ使えるしなーとか、せっかく買ったのにもったいないっていう、そのもったいないお化けみたいなの出てくる人多いと思うんですけど、そのもったいないっていう考えを変えることが大事で、そのもったいないを、その部屋に使わないものがあること自体がもったいないって考えるんです。
うん。
わかります？
もう一回言ってください。
だからですね、はい。まだ使えるしもったいない、
うん。
せっかく買ったのにもったいない、
うん。
だから捨てれないっていうそのもったいない精神を、うん、待てよ。今、部屋に使わないものがある自体がもったいないみたいな風に考えることが、いいんじゃないかなって。
ああ。で、なるべくそういう余計なものはもう溜め込まないっていうか、ストックしないってことですか？
今使えるスペースがあるのに、うん、使ってないものを置いてる自体がそれがもったいないわっていうふうな、もったいないの思考を変えることが。
まあ、ある種そのスペースを埋めてること自体がもったいないっていう感じですかね。
そうです。だって使わないもの
を。使わないものを置いてるわけだから。
そうですよ。もったいないじゃないですか、その使えるスペース、なんか置けるかもしれないし、
はい。
っていう考えに持っていくと、捨てるということができやすいのかな。って思ったりはしますね、
うん、
そして捨てる判断基準をしっかり持っていた方がよくて、
うん、
いつか使うではなく自分なりのこの別の判断基準が必要かと思っていて、
うんうん、
まあ、例えばですね、
はい、
過去半年使わなかったものを分別して、
うん、
そしてまた過去1年間使わなかったなっていうものを分別、そして今めちゃくちゃ使ってるなっていうその優先順位を分けるんですよ、
うん、
で、その自分の優先順位から、ものをちょっとずつこう数えたときに、もう1年も2年も使ってないやつはもう捨てるべき。っていう考えになっておくと、もう捨てれると思います。思い切って。
でも、この線引きがね、難しいんですよね。
そうです。だってもう使わないよ。
だって物に、その思いってあるじゃないですか。例えば、まあ、例えば2、3年前から持ってるものだけど、実は大した思い入れがないものもあれば、
うん、
ついこの間手に入れたものだけど、実は非常にこれはもう捨てがたいというか、ずっと一生持っておきたいっていうものだってあるじゃないですか。
あ、思い出の品とかってことですか？
そうそう。思いが入ってくると、ちょっと年代、ね、年月でこう、線引きするのはなんかちょっと難しいなっていう。
でもその思い出の品も確かに今大事ですけど、一年、はい、この一年間でその思い出の品見返しましたっていう。
ああ。
見返してなかったらなんかもういらない気がするんですよね、私は。
まあ、見返してなければ、まあ、捨ててもいいかなってあるんでしょうけど、まあでもね、ついこの間手に入ったもの、難しいね。
だからまあ、最近買ったものはまあ、まだね。
まあまあね。
いいんじゃないかなって思うんですけど。
は
い、
ええー、
そう。あとですね、ときめき基準というのもあって。
ときめき基準？
そうなんです。じゃあ今、その、まあ1年間持ってたものを、使わなかった。一年間じゃ使わなかったもの。それ持ってて、幸せ？持ってて高まる？自分の中で。持っててときめくっていう、その、イエスノーで判断すると、派閥でも持ってても別忘れてたなぐらいな、ものだったら捨ててもいいんじゃないかなって。
ユーミ先生のそのときめく基準ってのは何なんですか？
そうですね、うん。例えば、あ、私その、今9年間アイドルしてさせてもらってるんですけど、9年間の中でいただいたファンの方のお手紙とかは捨てれないんですよ。
あ、そうですか。
ずっと持ってて、それが本当ときめき基準になっちゃってますね。だから見返した時に、あ、こういう方が応援いただいてるんだ、頑張ろうって思えるし、だからそういう自分に対してのその持っててとの高まるモチベーションにつながるものとかは捨てなくてもいいとは思います。
まあ、確かにそういうのってほら、値段 で決められるものじゃないからですね。余計にやっぱりね、うん、捨てるって発想はないですよね。
でもこのときめき基準とかは結構なんかありなんじゃないかなって思いますけどね。
はい。
長くなりましたが、参考になりましたでしょうか、皆さん。
はい。
はい。ぜひ参考にしてみてください。さて、今日の授業のまとめ、ここで発表します。家の中を整理することは、自分自身を整理すること。以下、条文です。ぜひ。
以下同文ですか？
以下同文すいません。ちょっと、ある言葉使ってみちゃいました。
ああ、そうですか。
すいません。
大丈夫です。なんとか、ニュアンスで分かりました。
ニュアンスで分かりました。
大丈夫です。はい、はい。
はい。なんか、しっかり熱く語ったつもりなんですけどね。最後の方で薄っぺらくなっちゃった感じがしますけどね。
先生らしくていいと思います。
はい。はい、ということで今日の授業は、ゆうみ先生流片付け方でした。